皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは火曜日の朝、今はですね、娘がねちょっと体調が危うくて、娘にボンブロスのスープを作ろうと思って、いい鶏肉と骨付きの鶏肉が買える店の前で開店を待ってます。またね、変わらず朝から学校を息子を送り届けて、今日娘はまあ家で寝てて、でしかも本当はね、娘が今フィフスグレードで、本当だったら卒業なんですよ、小学校で。その時になんかみんなで卒業旅行ではないんですけど、個人的に申し込んでるんですけど、なんか近くで山の中でなんかキャンプするようなこうプログラム、キャンプって言ってもロッジなんですけど、なんかこう自然を体験しよう、なんか日本の修学旅行みたいなノリとは全然違うんですけど、なんかそういうプログラムがあって、娘の親友たちのグループの子供たちが全員それに参加する、なんかその子たちのお兄ちゃんとかお姉ちゃんもフィフスグレーダーの時に参加するっていうのが、なんか儀式、この辺の儀式みたいになってるのか、ちょっと私はねそのね文化の感覚は分かんないんですけど、とりあえず全員娘の親友が参加するから、うちもね同じく申し込んで、その中でママ、そのグループのママ2人がまあボランティアに入って、そのプログラムのボランティアに入ってて、そのママたちがここからまあ3時間ぐらいかな、車で山の中まで連れてってくれるっていう、もうその本当にすごいシステムが組まれて、3泊4日とかで、それが明日の朝からで、この週末もねみんなで準備物を準備したりとか、そのボランティアのママたちといろいろ連携して必要なものを集めたりとかしてたんですけど、今日体調崩してさ、明日からなのよ、明日の朝から、もうどういうことと思って、で、ま、熱ないんですよ。ただなんかちょっとしんどいみたいな。あ、だからこれメンタリーな感じかなって思って、まあちょっとレメディー取らせて、ゆっくり、ちょっとゆっくろんってしときなって、熱はないから、別に熱があったらもう明日行けないけど、熱は出てないから、まあちょっとね、女の子だしね、いろんな時にいろんな状態が出ることあるからとかって言って、で、まあ一応私にできることといえば、まあ休憩できる環境を準備することと、温かい食べ物と飲み物と、適切な薬を与えることぐらいかなと思って、ボンブロスを作りに来てます。いやー、本当にいろいろね子育てをしてると、あります。で今日はまあ子供の話もそうですし、親の話もそうですし、家族間の話をちょっとしたいなと、どこまで話せるかわかんないですけど、私は、自分が娘を産んだ時にすごく大変な思いをしてというか、自分自身がね、メンタル的にですね、環境としては全然悪くなかったんですけど、実家も近かったし、お母さんにもたくさん助けてもらってたし、まあ夫は普通の日本の企業に勤めてたんで、そのほぼワンオペというか、そんな夕方の5時6時に帰ってくるような夫ではなかった。毎晩ほぼ飲み会があるような会社だったし、週末もゴルフとか野球とかがあるような会社だったから、まあそこはそう、まあでもそれも割と日本だったら普通じゃないかなって、私の友達のママ友とかみんなほぼそんな感じだったから普通だったんですけど、まあ結構子育て、まあどのママも多分辛いと最初からね子育て万全な人っていないと思うんですけど、私はわりかしやられちゃって、その時に心理学に没頭していって、2年間ぐらいずっと、なんで自分がこんな風になってるのかみたいなことが知りたかったし、そういう人たちを、に手助けできたらと思って心理カウンセラーになりたいなっていうので、ずっとトレーニング受けてたんですけど、その時にもすごく足を突っ込んでたのが家族、日本だとなんて言うんだろうな、家族療法システムとか、世代間療法とか、英語だと、こっちだとファミリーコンステレーションって調べてくれるとすぐ出てくるんですけど、それはまあ例えば和尚とかラウルフも同じようなこと言ってるから、まあ、この世界の真実だと思ってるんですけど、例えば私が今落ち込んでたとして、例えば子育てができないって落ち込んだ時に、それは本当にあなたの落ち込みかっていう、例えば私がめちゃくちゃ夫に怒ってたとして、それは本当にあなたの中の怒りなのかっていう、例えば私がそうだな、もう家族全員置いて逃げ出したいと思った時とか、例えばそういう人がいたとするじゃないですか、家族全員置いて出て行ったお父さんとかって、私たち世代の ちょっと上ぐらいになるとたまにいらっしゃったかな、なんかあの、なんかわかんない、私はその心理学では割とそういうヘビーな問題扱うかもしれないけど、からかもしれないけど、カウンセリングとかでよくそういう方いらっしゃって、お父さん蒸発したとか、でもそれもそのお父さんが本当に蒸発したくて蒸発したのかとかっていう、つまりはじゃあどういうことってなると、例えばその私が例えば、夫にものすごい怒りを抱いてた場合、もしかしたらそれ世代間で受け継いできた怒りかもしれないんですよね。で、例えば家族全員置いて出たくなった人がいた場合、それはもしかしたら何世代も受け継いでどんどん濃くなったトラウマがそのパパにボンって出ただけかもしれないんですよ。で、例えばあの病気の人がいた場合、すっごい病気がちとか事故しまくってるとか、なんかこう命をわざと危険にさらしてるような人ってたまにいらっしゃるじゃないですか。それもその人がその人に何か言っても治らないのよ。例えばね、依存系とかアルコール依存とか、こっちだとあれありますよね、薬の依存も結構多いけど、それもその人に何か言っても治らないのよ。その人が何回施設に入って完治したと思って出てきてもまだ治らないのよ。それ本当にその人の問題なのかって見ていくと、こういう世代間療法系のこう家族療法システム系の、ところで見ると先祖から来てるんですね、ほとんどで。それでパチンって治ったりするんですよっていう現場に私は何度もファミリーコンステレーションのやる現場っていうのがあるんですね。これ説明できないな、難しいな、なんていうの、ネットで調べてください。 YouTube とかいっぱい出てくるから。自分代役を立てるんですよ。自分が例えばすごい怒ってる時、怒りの代役 とかを立てて、そしたら怒りの代役がね、これはどこから来たものかとか教えてくれたりとか、もうめっちゃ嘘みたいな本当の話なんだけど、私は現場にいたことがあって、私代役役に選ばれたことがあって、初めてね、その代役に選ばれた時にどんな感覚になるかって、もう、嘘みたいな魔法みたいな話を感じたことがあるから、なんて言うんだろう、信じれるというかなんですけど、その両方の話はいいとして、その今なんでその話をしてるかっていうと、つまりは私たちはやっぱりね、どれだけ自分一人の命じゃないかっていうことにがすごく私大事なことだと思っていて、で、私のヒューマンデザインのクラスでは必ず自分が生まれ育った家族のデザインを出してもらって、ご提出いただくようにお願いしていって、で、自分の父親母親で、自分の、生まれ育った一緒に育った兄弟のデザインがある方は、デザインというか生年月日が分かっている方のデザインはこちらで出させていただいてるんですけど、例えばお父さんとお母さんがちっちゃな頃離婚したとしても、お父さんのデザインが分かってたらぜひ載せさせていただきたいっていうのも、お願いして載せさせていただいてるのは、つまりは私たちに今何かね問題が起きてた場合、例えばさっき言った通りすごい怒りに苛まれてたりとか、すごい悲しみに苛まれてたり、もちろんあなたの人生なんですよ、もちろん私たちの人生だし、もちろん私たちが現実で今起きてることだから、私たちがどうなのかっていうのを見るんだけど、ご両親がどんな生き方をしてたか、どんな設計図でどんなエネルギーを発しながら、どんなエネルギーの人と結婚をして、どんなエネルギーの子供たちを持ったかっていう、このね、自分の一番直近の先祖であるお父さんとお母さんがどんな生き方をしてたかっていうのに思いを馳せることはものすごく手助けになるんですよ。で、この前先々週のペアワークでも、ある生徒様にそのお母様のお話たくさん聞かせていただいたんですけども、ずっと私感動してて、実はすごい素晴らしいことなんですよ。お母さんに思いを馳せる、そのお母さんがなんであんな風に感じてたんだろう、なんでお母さんがあんな風に生きてたんだろう、なんであんな風にああいうことしてたんだろう、なんであんなことを私に言ってきたんだろう、それを例えば責めるとかじゃなくて、ただ単純にそれをお母さんの設計図を見ながらですね、お母さんってこういう風に、オペレートする体なんだ、エネルギー体として、こういうエネルギー体を設計図として選んで生まれたお母さんがそういう生き方をしてきた日々に思いを馳せるっていうのは、ものすごい 魂が癒されていくんですね。でそれが終わったら、お父さんとお母さんのこと十分思いを馳せるようになってきたら、あのね、誰でも一つや二つ親に対してなんであんなことっていうことって一つや二つあると思うんですよ。それが一個もなかったら、ちょっと怖いですね。逆に第二次反抗期って勉強しましたよね、皆さん学校で体育の時間に。あれが自分が子として確立することなんで、子として自分が一人として確立するときに、自分を育ててくれた人たちと少し反発感が生まれるのはもう当たり前の行動なんで、うちも今娘がティーンエイジャーに足を踏み入れてますけど、お母さんダサいみたいなお母さんうるさいみたいな、なんか子として確立し始めてるなっていう、今までね、お母さん大好き、お母さん教えてだったのが、子として確立し始めてる。これは素晴らしいことで、でもその時に感じたことを、で自分を私たちはね責めてるんですよ、結局はね。自分が愛してやまない人なんですよ。自分に命をつないでくれた人っていうのは、どんだけね、ひどい人だったとしても、例えば毒親って言葉とかって流行った時期ありましたけど、魂としてはもう愛でしかない、感謝でしかないんですね。なぜなら自分に命をつないでくれたから。でそれに対して、その方たちに対して、お母さんふざけんなとか、あいつは最悪だからとか、あいつダメだからって思ってる自分を、自分が責めてるんですね。でもそれが癒されるんですよ。お母さんの設計図を持って、お母さんを愛した時、お父さんの設計図を持ってお父さんを愛した時、特に私は父親の設計図を知った時に、本当に自分が癒されたっていうのがよく分かっていて、何回かスタイフでも言ったことあると思うんですけど、本当に父親は私の中ではダメな人ってずっと思ってたんですよね。本当に今は1ミリも思ってないから、言うたびにその頃の自分にごめんねって思う。そう思ってた自分がもう、なんていうのに同情するような気持ちになるけど、でも父の設計図を持って、あと父を育てた父の設計図を、おじいちゃん、私にとってはおじいちゃんですね、の設計図を見た時に、本当彼らの、簡単じゃないですよ、 1分1秒で分かる話じゃないです。これはたくさん彼らの設計図をずっと眺めたり、彼らの設計図と似た人の話を聞いたりした時に、あ、うちのお父さんもそう思って生きてたのかなとか、あ、私のお父さんも そんなこと考えてたんだなとか、でそのお父さんを育てたおじいちゃんの設計図とね、似た人と喋った時に、そんな思いで子供と向き合う時、そんな思いになるんだなとか、そういうことが全部ね、ある日パチンって自分の中でつながった時に、本当の意味で、ああ、私お父さんの元に生まれたかったんだなって、なんかでもお父さんが生きてる間に私はうまくやれなかったんですよ。父が亡くなるまで、本当に父のことを心からお父さん大好きだよとか、お父さんの元に生まれてよかったよって思いを伝えることはできなかったけど、亡くなった今やっぱり彼のことを、誇りに思うというか、最後まで父は父だったなって思うことが今はできていて、でそう思った時に、もちろん父の魂も癒されてるかもしれないけど、一番楽になるのは私たちの魂なんですね。でそうなった時に、現実世界で不思議なところでいろんな作用が起きたりするんですよ。それが、さっき最初に言ったファミリーコンステレーションだったり世代間療法の話です。で別にそこを意識しなくていいんですけど、私はやっぱ設計図を持って、この前ね、そう、なんでこの話をしてるかっていうと、この前今学んでくださってる方がある時家族の設計図を見ていて、本当に私は家族のことが大事だって思ったって、大好きだって思ったっていうメッセージを読んだ時に、あ、なんかすっごい嬉しいなと思って、で本当にそれが、大好きだの後にまたけって思うこともきっとあると思うんですよ。でもそんな日々を超えて、それもやっぱり、でもやっぱそれが母の設計図だよなとか、それが妹の設計図だよなとか、そういう日々を超えて私たちは本当の意味でお互いを愛して、お互いが家族になった意味が心底分かっていて、そうなった時に本当にね、自分の中に湧いてる、こう、例えば夫に対する捉えようのない怒りだったりとか、自分が繰り返し やってる問題が自然と終わっていったりとか、なんかずっと抱えてた不安がなくなったりとかっていうのは、それはもしかしたらあなたがそれを抱えてたのがお父さんお母さんから来てるものかもしれないし、お父さんお母さんから来てるものってことは、お父さんやお母さんもその上の世代の人からもらったものかもしれないですよね。でこれ世代超えれば超えるほどどんどん濃くなっていくんですよ。でなんでそうなるかっていうと、その世代で終わらしたいからなんですね。そう、この分野にめちゃくちゃ興味のある方は言ってください。私個人的にいろいろおすすめの本などお伝えしますので、ただめちゃくちゃ難しいんですけど、めちゃくちゃ面白いです、はい、ということで、ぜひですね、自分の設計図、そして自分の両親の設計図知ってる方、そんな思いで一度ご家族を眺めてみてほしいなと思いますし、私もですね、今日はそんな時間に、今日はねいろいろやることあるんですけど、ちょっと時間が空いたらそんな時間を過ごしてみたいなと思います。では素敵な一日を、バイバイ。